オレンジです。
梅の開花とトレンチコート、この頃忘れがちな二つ取り返していきたいです。ポンです。
世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
孤独のグルメを見に行きまして。
どれだろう？どの孤独のグル
メ？映画。
あ、劇映画。
どのって。今行くって言ったらさ、10億円突破の劇映画。
今じゃないのよ。今じゃないの、一般的には。
あのさ、すごいさ、その劇場公開すぐの状況をさ、それが前提みたいに言うけど、そのエンタメ中毒者はなんかそういうことすごいこだわるわけ。いいじゃん、だって。10億行ったのは俺のおかげよ、そんなの。
いやいや、その、10億における1000円分とかはもしかしたら公開してるかもしれないけれども。
1000円分。なんで俺だけダンピングすんだよ。
みんなそうだから。
2000円払ってんだよ。
割引でね。割引で見てるのかなと思って。
なんで敬老者パスみたいになるんだよ。
株主優待とか、はい。シニア券とかを使って言ってんのかなと思ったんですけど、ま、ね。まあまあまあ、そうですよ。貢献してます。
いやいや、貢献してるから言えるっていうわけじゃないけど、いや、まあ、あの、孤独のグルメに、行きまして、映画ね。
あ、いやい
や。うん、いや、これがさ、うん、あの、まあ、平素から、孤独のグルメさんには、大変お世話になっておりますものですから、
はあ、はあ、
なんつーの？美味しいものを食べるって発想僕、実はあんまりない生き方してるの。
いや、まあ、実はっていうか、もう聞いてくださってる方はね、みんな大体そうだろうなと思ってらっしゃると思いますけど、
ね。このラジオは基本的に、全部、初回の人だと思って喋ってくださいね。なので、私は、だから外食とかほとんどしないというか、しないというかできないって言った方がいいね。うん、お店に美味しそうだなと思って、うん、入ろうと思うと、うん、プルプルプルってこの膝が、うん、震えて、財布の中に何も入ってないよってこう、なんていうか何か支えてくれるもんだから。
何も入ってないの。そう。それはそれで、なんか違う切り口がありそうだよ。まあいいや、はい。
だから、まあしょうがないから、諦めるっていうパターンずっと何十年生きてきたもんだから、あんま外食したことがなくて。
それなのにお世話になってるってどういうこと？何において
だから孤独のグルメは、
表情、
うん、怖いな。孤独のグルメは、ね、無料で、俺にグルメ体験もさせてくれるわけじゃないですか。
うんうん、あ、そっちなのね。なんか一般的にお世話になって、孤独のグルメお世話になったりは、うん、その、紹介された場所に、毎回のように行ってるような人が使う言葉だったから、真逆ってことはね。
違うよ。大多数の人は行ってないでしょ。
大体そうな人は言ってないんだけど、お世話になっているっていう言い方はそっちの方だと思ったから。
まあまあ、オレンジさんはそうかもしれませんけど、ね、私の場合は映像を堪能させていただいて、いや、これは、井の頭五郎なのか、松重豊なのかがわからんぐらいな、本域のこの、
まあ食べる
食事感っていうのがすごいなと、まあ思って、まあいたけど、でもそこまではさ、うん、テレビだから割と軽く見てたわけ。で、映画行ったら、はいはい、いや、これびっくりしたけど、うん、だから、俺の中の映画館、うん、映画館ってややこしいな、映画を感じるね、映画館として、
はいはい、
こういう時にこうするかな、みたいなところで、全く違う方向に全部行くわけ、うん、この映画は。
ああ、そうですね。はいはいはい。予想を裏切ってきましたね。
まあ、冒頭で言うと、なんかまあ、なんだっけ、女優のアンさんが、住んでる、フランスか、はい。フランスに行くわけ、はい、突然、うん。で、まあ、フランスで、まあ、実際に行ってるんですけど、は
いはい、
で、
ね、ロケしてますね。
お店を探す、はい、まあ、なんかお腹空いたからお店を探そうっていうくだりが出てくるんだけど、考えたら、うん、映画の中で、その、お店を探すってシーンが仮にあったとして、その、なんとなく探して苦労してますっていうことが記号的に伝わるような、撮り方を普通するわけじゃん。
まあね、そこをフォーカスすることにあまりね、映画として価値を置いてるところはあんまないですね。はいはい。他のところで。
この映画は、多分知ってる人は完全にあそこだって分かる撮り方してんだと思うんだよね。
まあそうでしょうね。特徴的なところをあえて映してる気もしますね。
だから本当にあそこのどこを探してるかを分かるように多分撮ってるんだと思うんですよ。
うんうんうんうん、
でこれは多分普通の映画ではありえないっていうか、ドキュメンタリーでもあんまりそういうことは中心に置かれないじゃん。美味しい店を巡るっていうドキュメンタリーってあんまないじゃん。
そうですね。そうですね。それは取材には
ならない。まあ少なくとも道を迷うっていうのはないわけだから。
まあ余計な要素としてカットされちゃいますね。うん。
だからこれは面白いとかすごいなと思って。だからちゃんとドラマでやってること同じことをおそらくやってるんじゃないかなっていうふうに思ってさ。っていう、まあまあこれはわかりやすい例ですけど、そういうのがどんどん続いていくわけ。で、まあ、強いて言うと、多分、お姉さんが見ててびっくりするような、これドラマとしてはどうなのみたいなこととかも、でも、そっちでいいんだみたいな感じの展開がどんどん続いていってて。
海をね、渡るとかね。はいはい。
そうそう、まあまあまあ。あの辺とかも、面白いっていうよりかは、なんかすごいなっていうか、だから飛び越えてる感じが、ずっと延々続いていって、うん、俺はなんかすごいね、感動を覚えたし、まあ、美味しそうって言うともう普通なんですけど、うん、こんな感想いいのはちょっと恥ずかしいけど、でも美味しそうなんだよね、なんか。
まあ正解ですよ。あの映画が達成してることにおいては、
そう。
それが聞ければもう満足なんじゃないですか、
だから、これね、すごくね、悩ましいんですけど、本当は見た後に、あそこの店に行きたいって思いたいっていう気持ちが発動するわけ。
いつものポンサーとはね、真逆というか。
そ
う
そ
う、
もう、それはもう大枚はたいて、劇映画見てんだから、もうこの勢いでもうバンバンね、2000ぐらい出してやろうと。いう気持ちに、うん。今ちょっと微妙な金額ですいませんね。だから、
2000円でいけるかなみたいな、ちょっと今ちょっといろいろと、はい、考え
てました。少なめに行ったつもりだけど、2000円だったらそこそこ食えるなって感じもありましたけど、まあだから、
そうですね。うん。
なんかそういう気持ちになるんだけど、そこまでは、やらない感じっていうか、だからドラマに戻らざるを得ないみたいなところもありまして。
うん、なるほど。
いや、なんかね。まあまあまあまあ、ただだから心をすごく揺さぶられたという意味では、ちょっと全然違う観点で、うん、揺さぶられたなと思ってね。うん、
はい、はいはい。
グルメに自分が慣れてるわけじゃないけど、なんか、グルメになりたいってちょっと思っちゃった。素人ながら。
なるほど。あれでも、昔ですね。松重、井の頭五郎はグルメなのかっていう悩ましさはありますよね、あれね。
美味しいものを食べたいって思う、イコールもうグルメでいいんじゃない？
なんかだって、あの人まずいもの食ってまずいって言ってるし、見たことないじゃないですか。結構あの人何でも食べても美味しいと思っちゃう人なのかっていう説はあります。
そうか。でも、まあ、そうね、もちろんそういうのはあるけど、なんかその美味しいものをちょっと必要に探すっていうところでも十分いいと思うんだけどね。下がかりにバカだとしても。
まあ、気持ちとしてね、だから自認としてのグルメはもちろん結構なんだが。
自認としてのグルメ？
客観視してのグルメなのかっていう悩ませ、はい。でも実際は、ものすごくテレビクルーの方々が取材をして、うん、ね、くずみさんとかに話聞いてリサーチしてるんで、うん、
聞いてないけどね、
グルメのお店は見せるんだろうと思いますけれども、思いますけれども、はい、はい。実際はどうなのかなっていうのは。
そう、だから俺は、ね、客観のグルメに縛られすぎてたの、今まで。
なるほど、なるほど。
うん、うん、うん、そう。ああ、まあ僕、グルメっていうのはちょっと恥ずかしいけど、まあ食べる方かな。みたいなことを言うのが嫌でグルメから距離を取ってたんだけど。
なるほど。
でも、俺の中のグルメであればいいなら、
ああ、
いいじゃんっていうか。うん、っていうの
もちろん、勝手ですよ。
うるせえな、お前はよ。さっき真逆なこと言ってたじゃん。まあまあ、とにかく。
自認としてのグルメは買ってよ、本当に。うん、どうぞ52だよ。
いや、だから。うん。50、いや、でもそれを、それを教えてくれてるっていう意味でこの映画いいなって思うってことや。
ああ、はあ、はあ、はあ。そうですね。結果としてそうなったってことですね。そうか、そうか。
そう。言いませんけど、この映画って、構造としてもそういうことを教えてくれてると俺は思うよ。まあまあ、そういうわけで、とても。
でも僕一番いいと思ったのは内田有紀のあの店なんですけど、あれ多分現実にないと思うんで、あそこに行けないのかもしれないですね。うん、
内田有紀の旦那さんの店ってこと？
じゃない。小田切城の店じゃなくて、そう、韓国のあの研究所で食べてるご飯が美味しそうだったっていう。
あ、なるほどね。まあ、研究所が、ね、に行くのはちょっと難しいかもしれないけど、
まあ、韓国でもないでしょ、あれは多分。あれは創作でしょ、さすがに。
うん。まあ、そこはいいんじゃないの
急に、急にそこ詰めてくる理由ないよ。実際に行きたいって言うから、実際に行きたいって言うと一番行きたいのはそこだよっていう。
あ、オレンジさんはね、そうだったってことですね。うん、まあ、韓国料理とかね、いいんじゃないかなと思いますけどね。はい。といったわけで、グルメでないけど、グルメになった気持ちになれるっていうのもいいなって。
実際、はい、行動に移したかどうか気になりますけどね。その後、まだ留まってる可能性が高いと今話してて今日思いました。
いやいやいや、俺、だからもう最近はもう、好きなタコライス屋とかできたからね。
はい。はい。いいですね。
なんだよ、ちょっと。え？辞任グルメでいいじゃねえか。こんな野郎。
そうですよ。そうですよ。辞任は勝手だから。
ね、お姉さんどうも客観グルメがね、お好きだようですけど、私辞任グルメで行かせていただきたいと思いますんで。
客観も、はい、そんな。とりあえず意識をしたくないかなっていう、はい。でも僕、カレーしか食ってないんで、はい。カレー屋です。はい。カレー屋です。
はい。それじゃあ、グルメ対グルメのね、グルメ対決、グルメポッドキャスト、タネラジよろしくお願いします。
バトンなくていいと思うね。はい。お願いします。
さあ、それではコーナー参りましょう。人間、百景。人間らしい風景を紹介して話をするコーナーです。私、ポンの方から自由律俳句風なものを読みまして、想像していこうというコーナーです。では、ご紹介しましょう。斜め斜めに刺さる黄色旗7本。動かない静かな午後。斜め斜めに刺さる黄色旗7本。動かない静かな午後。はい、ということでございますが、まあ私はこれ、まあ見て、なんか、多分、すごい盛り上がってたんだけど、それが今、目に見えないみたいな。だから、想像でその喧騒を、頭に描いちゃうみたいな、なんかそんな体験をしたような、はい、そんな風景でございましたが、サオレンジさん改めて。
なるほど。斜め、斜めに。ここの、あれですね、ポイントで言うと、斜め、斜めってこう、2回言っているっていうこの表現と、あとは、そうだな、動かない静かな午後。本来は、そもそも午後っていうもの自体は動かないものであるから、それをあえて、動かないっていう。でもこの動かないっていうのはそっか午後ではなく、何か物というか人があった時にそれが動かないっていう捉え方もできたりするので、ここはマイナスにはならないかな。
うん。なんのこの弱夏木先生みたいなやつ。新しい切り口を考えた。ね、
これも、だから、だから、黄色っていうのが、この、いわゆる、注意っていうかね、赤、信号における青、赤、黄色の黄色なのかっていう、それが、だから、心象風景としての黄色なのか、実際に見て黄色なのかっていう。
俺さ、本当に、もっと素朴に答えてくれよ、頼むから。ここ、面白どころで渡してるわけじゃないの
かなかな
はい、改めて。
運動会？
おお、運動会。
運動会にしようかな。運動会にしたらちょっと無理があるかな。黄色旗だもんな。
いいのよ、別にそんな、突飛なこと言おうって、なんかしようと思ってるでしょ。なんか、また。
横断歩道にしよう。横断歩道。
はいはいはい。
横断歩道で、なんか黄色い旗でこうね、案内したりする人がいますから、あれはね、うん、何の仕事なのかお金をもらってるのかもわかりませんけれども、うん、ああいう仕事の人たち用に、こう7本のね、黄色旗がこう刺さっている横断歩道っていう。うん、でいて、まあ本当はだから生徒さんとかね、学生さんのためとかに存在しているんだけれども、そこになかなか午後の時間で人がいなかったりして動かないみたいな光景っていうのが想像されるのかな。なんてことはね、思いますかね。
うん。はい、ありがとうございます。まあ、まさに、そういうことです。
あ、来ましたか。
はい。
来ちゃいましたか。
まあ、たまたま、ちょっとね、神奈川かな、なんか、にお散歩行ってた時なんですけど、その時間帯は、まあ、だから11時過ぎぐらいか。 はい、午後なんですけど、午後に向かおうとしてるとこなんですけど、俺もあんまり最近近所で、その黄色いさ、子供たちが渡るとき用の、なんていうの、あの、黄色い旗。渡るときにみんながこう持つ旗あるじゃ
ない。なんですかね。
あれが、
あの人たちって、なんて呼ばれてましたっけ？緑のおじさんでしたっけ？
そうね。緑のおじさん、おばさんだよね。まあ、安全員みたいな。
なんでなんですかね、あれね。なんかその名前でしたよね。
まあ、ボランティアでやってらっしゃる。まあ、もしくはお母さんとかお父さんが持ち回りでやってるとかなんじゃないかなと思いますけど、うん、その人たちが多分そこにいるのか、もしくは子供たちが渡るときにそれを持って、横断歩道を渡るやつなのじゃないかなと思うんですけど、うん、
多分、車側への目配せですよね、あれはね、どっちかっていうと、うん。目立たせて、人が通るから気をつけてねっていう
多分、ね。そうだね。車側以外がちょっと、今思いつかなかったけど、多分そうだと思います。
いや、子供側にもしかしたらね、
子供側に。
威嚇してると思う人もいるかもしれないから。
どういうこと？
それはないよっていうことです。
うん、あ、オレンジが歩いてる。
ここでねっつって。
何？
パタパタパタパタって。
おうんうんうんうん。
いうわけじゃないと思うんです。車側
そうね、はい。新たな可能性の扉が、うん、ちょっとびっくりしたよね。うん、今、そこが抜けて、下に落ちそうになってますけど。
うん、
まあ、とにかくそう。はい、そういう黄色旗があるんですけど、うん、その黄色旗が刺さってる、なんか、箱みたいのが、信号機の横とかに設置されてるじゃないですか。
ありますね。はいはいはいはい。
そう。これでも、あるとこないとこあるんだと思いますけど、まあ、それが、こう、何ちょっと乱雑にザザザザって挟、入ってて。
うん。
で、その感じってなんか、多分、まあ、おそらくは子供たちがそこに差し戻したんだろうね。使った後。
うん、うん。
で、その、なんかこう、今入れた感じのまま残ってるわけよ。
はぁ、
あ。なんか、ほんと、まあまあ、ちゃんと入れろっていう話でもないんだけど、なんかちょっと乱雑な雰囲気もあって。っていう、多分、7時、8時。みたいな時間があって、今ちょっと静かになってるっていうのが、なんかすごいギャップでさ、多分忙しかった、うん、騒然としてた感じがあったんだろうなってことがすごい伝わる静かな、午後であったってそういうことですね。
なるほど。は
い、なので、長く言いましたけど、オレンさんが言ったことと全く同じっていうことです。
ああ、ああ、はあ、はあ、なるほど。
はい。うん、
よかったですね。最初のじゃあ分析からあったわけですね。斜めっていうのはポイントで。
いや、合ってるとかはいいのよ。
午後っていうのは動かない
だから、そういうシーンを見たのを聞いて、オレンジさんどう思うかなっていうふうに、いつも展開していきたいんですけど、どうですか？ま
あ、よかったですね。今日はだから、流れ通りに
しましたね。いや、よかったですし、違う違う。それを見て、オレンジさんも、あ、そういえば僕学校でこういうことあったんですけどとか、横断歩道でこういうことありましたねとかって話になるといいなっていつも願ってはいるんだけど、まあこういうこと言いすぎるとあんまりなので。
うん。そうですね。世の中は変わるもんですな。
はい、ありがとうございました。
うん。
世の中は変わるもんですなじゃないのよ。はい、ありがとうございます。はい、ということで人間百景でございました。
うん、
では本題に参ります。今回は解像度の低い味噌作りリポート
あら
ですと。
味噌作りで、
オレンジさんは味噌を作ったことありますか？
なんかあった気がするんだけど、最近ではないですね、多分。
ち
っちゃい頃になんかあった気がするな。
はい、どうなんだろうね、その、味噌を作ったことがある人。なんかむしろ最近、そういう、まあ、発酵みたいな切り口とかさ、
はいはい、
なんか自分でそういう食べ物を作るとか、うん、そういう体験でやってる人が多いのかなとか、あとまあね、子供とかだとこういうことを、なんか、教育の一環でやってみるとか、そういうことも増えてるんじゃないかなとは思われるんですけれど、うんうん、僕はもう全然ちっちゃい頃はやった記憶はなくて。で、まあでも、だから大人に、随分大人になってから、最近味噌作りますっていう話になってさ、 で、あ、じゃあ、やってみようかな。
なん
で
唐突にそんなことあり得るんですか？味噌作ってみますっていう。ありえるよ。
だから自分、
マジですか？
自分基準すぎるの。いや、確かに俺も、ちょっとびっくりしたよ。いやいやいや、味噌作れるの、はい、って思ったよ、そもそも。
俺ドラマのワンシーンでも見たことないですよ、そんなもん。味噌作ってみますって言われてるし。
いや、だから、そんなことは別に、あるっちゃあるのよ。
はぁ、あるんだ。面白いな。あの、農業界隈ですよね。農業界隈ですよね。
界隈だけでもないけど。
うんうんうん。
なんか、君あの、茶化す、そう、子供の頃はずっと茶化す人間だったんだろ。
小学生の頃から。
すぐ人の足を、ね、足を踏んづけて。こけたんだ、俺知らねえけど。見た、そういう態度の。
そんな、本当に真面目に誠実に生きてきましたよ、私は。小学校の時は。
はい、もう一回この録音を聞いてください。それで、まあ、とにかく、うん、味噌作りをね、しましょうかって言われて。で、うん、まあまあ言うと、2年ぐらい前も いっぺんやったんで、まあその流れもあったんですけど。
ははは
だけど、味噌を作ったことがない当時のことを考えると、味噌作りってさ、うん、一体何なんだって思うじゃん。そもそも工程がわかんないでしょ。覚えてない
ですね。
うん、
なんとなくはわかるけど、
まあ、はいはい、うん。そうだよね。だから、まあ、ちょっと今回は、味噌作りの細かいところは、あまり説明しませんが、俺が気づいたことだけをちょっと喋るっていう、そういう回で、うん、はい、解像度低めでお送りしますけど、はい、まあ、2年前にも作ってて、で、今回も皆さん、まあ、3、4人かな、集まって、まあ、みんなで味噌を作るっていうことなんですけど、
うん。
なんかみんながさ、過去の味噌を持ち寄ってくるわけ。
過去の
味噌。自分の味噌こうですよ、みたいな。いや、だからその、2年前に作った味噌。
なるほど。
を、まあ、全部食べきってる人もいるから、そういう人はダメだけど、その、ちょっと残ってるからって言ってさ、持ってくるわけ。で、多分同じような回でやってるんだけど、みんなちょっとずつ味噌が違うのよ。
ほ
ー。で、まあ、それちょっと後で少しだけここで説明しますけど、とにかくその、あ、この人は、なんか、ちょっとジューシーだなとか、ちょっとこれしょっぱいなとか、なんか微妙に違ってて。で、まあその時の回は、ちっちゃい子供が来てて、なんか勝手にいくつかの味噌を並べて、これジューシーで美味しい。これはしょっぱいって言って、味噌ソムリエみたいなことを。
自認グルメだ。
グルメな子供が、いや、自認っていうか、いや、これ客観グルメだと思いますけど。
そうかな。
これが、まあ、いたりもしましたけど、だからね、ちゃんと味が違う、うん、子供でも分かるような味の違いがあって。だこれは、人によって、なんかやっぱその、まあもちろん時期とかもあるし、分量も若干違うとかもある。まあでも、分量は基本は測ってやってるから、ほとんど変わらないはずなんですよ。
うんうん。
だから、まあ、曰くよ、その、誰の手でやってるか、その、手の菌みたいなことなんかな。
あ、
そういうふうなこととか、あとまあ、あと工程説明、まあその工程の違いとか、まあ工程の違いというかその熱量みたいなことなんですけど、うん、まあみたいなこととかがあるんじゃないかなと思うから、だからよく手前味噌って言って、お家それぞれで過去はお味噌を作ってたっていうふうな歴史があるわけなんですけど、だから本当に味噌って同じものが作れないっていうところが実は本来の味噌なんだろうと思うんだけど、まあ僕らが普段ね、食べてる味噌っていうのは、まあ機械化されてる、産業化されてるものなんで、うん、まあ統一された味なんですけど、味噌って一個も同じにならんっていう食材なんだなっていうのはちょっと、なんか、そのイントロで思ったってことなんですよね。
うんうん、
はい。で、まあちょっと簡単に味噌作りどうやってやるかっていうと、まあ大豆あるじゃないですか。
はいはい。
大豆を、まあ、水ガーッと含ませた後で、めちゃくちゃ煮込んで、
うん。
で、その煮込んだものを、まあ、潰していくんですよね。
うん。
ギュンギュンに。
うん。
もうだから、マッシャーみたいなものも使う人もいれば、何そのガラスの瓶とかを、こう、ローラーみたいにして潰す人も、もちろん手で潰す人もいるんですけど、これ熱い時にね、大豆潰すのがすごい大変なんですけど、これをまあ潰していくっていう作業を経て、で、その後、麹と塩、これを、まあ、混ぜ込んで、で、さらにガーッと混ぜて、そいつを、途中味噌団子って言って空気を抜く作業なんかもあるんですけど、それを経て、まあ、いわゆる、味噌だるみたいなところに、空気をなるだけ入れないように入れて、そこに漬け込んで、 で、さらにそこの上にこう、塩を入れることによって、まあ、カビ生えないようにするみたいな、まあ、そんな工程があるんですけど、で、それで、そこから、半年から10ヶ月ぐらい放っておくと、やっと味噌になる。そういうことなんですね。うん。まあ、麹とか塩って、まあ、なんとなくその、粉末が、まあ、塩みたいな感じです、見た目は。だから本当に、大豆の、大豆をこう、柔らかくしたものと、塩と麹を混ぜる。まあ、これがざっくり言うと、工程になるってことですね。
なるほど。
うん、まあ、でも大半は待ってるっていう時間があるんですけれど。
うん。
で、まあ、こういう一応ルールはあるんですけど、まあ、要は、その、大豆をもう粉々というかぐにゃぐにゃにしてそこに麹と塩をぶっ込んで混ぜて樽に突っ込んでおけばできちゃうっていうことなんですよ。まあ、結構ノールールっていうかそれさえ守ってれば結構できちゃうっていうさ。
ね、すごいですね。
そうそう。だからこの適当に作ってできるっていうものがなんかすごい豊かっていうか全然大丈夫よって感じがあって。なんかすごい面白いなと思ってさ、うん。なんかもっとその調理とかって丁寧にちゃんとしなくちゃいけないっていう気持ちになるじゃないですか。
はははは
これがね、割とラフにできるっていう意味で、なんか味噌って面白い、うん。まあもちろんその発酵っていうところがね、最終的にそれ全部ぐっとこう包み込んでくれるみたいなところもあるんだと思うんですけど、なんかそういう風な、なんか雑さがまたいいなと思うんですけど。で、雑で、まあ、もう一個お伝えしたいのは、この味噌を作ってる時間よね。
はあ。
なんか、オレンジさんは、その雑用とかさ、なんか、あんまりこう、まあまあ、個人ですることあるけど、みんなで雑用することってあんまりないから、どうですかね。
雑用みんなでする、
まあ、例えばその、井戸端会議って言葉ありますけど、まあ、洗濯物をちょっと乾かすとか、あげてちょっと水切るみたいな、そういう時間ってあるじゃないですか。
ほうほうほうほう。
つまり、なんていうか何をするわけでもなく、なんとなくちょっと滞留するような時間みたいなことだよね。
喫煙者の喫煙時間とか。
まあそういえばそうだけど、まあこの味噌作りではみんなが味噌をコネコネしてる時間、大豆をコネコネしてる時間っていうのがあって、
うんうん、
で、それが、なんていうかな、なんか謎の雑談時間になるというか。
ほう。
そう、手は動いてるけど、脳みそはそんなに使うものではないから、その時になんとなく、うん、まあ、なんていうかな、まあ、F1 分の2分の1みたいな揺らぎがあるのかわかんないけど、うんうん、すごくリラックスした感じで、当てもない話が出てくるみたいな時間があって。
ほう。
この味噌作りしてる時間の雑談ってのはすごく尊いんじゃなかろうかってちょっと思ってさ。だからありそうでなかなか作れない時間っていうか、ね、効率化を進めるとこういう時間が取れないところもあって、だから味噌を作る時間っていうみたいなやつをなんか普段でも作れたらいいななんて、ちょっと思ったりしましたよね。
なるほど。話も発酵させてね。
そうね。この話を一年後聞いたらどんな風に思うのかっていうことですけれども。はい。ということで、はい。解像度の低い味噌作りの話でございました。
はいよ。
はい。種ラジは Spotify や Apple Podcast などで週2回ほど配信をしております。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いいたします。感想もお待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
味噌作りで今うちの部屋にですね味噌が10キロございます。お天気散歩人のポンでした。
タネラジまた